筑紫の南キリスト教会に、呼んでいただくのはこれで2回目になります。一昨年になりますかね、呼んでいただいて、お話しさせていただいたんですが、牧師の先生方でない一般信徒である私をですね、礼拝のメッセンジャーとして呼んでくださるということは大変勇気のいることじゃないかなと思います。それは理由を考えると、梅木光雄さんと、職場で久山療育園で一緒に働かせていただいているということが、大きな一つの理由かなと思います。でまた今年の4月からはですね、筑紫の南キリスト教会の教会員でいらっしゃる福島由紀さんとも一緒に同じ職場で同じ部署で働かせていただいています。そういう意味で久山療育園という団体に所属するということで呼んでいただいているということが大きいかなと思っています。で久山療育園のですね、働きをこう皆さんと一緒にお分かち合いしようかなとも思ったんですけれども、今日 のお話を準備するにあたっていろいろと思い巡らして考えたんですけれども、実際こう職場で働く中で、クリスチャンとして働くんですけれども、なかなか職場の中ではですね、なぜ働くのかという本質的なところっていうのが職員と分かち合ったりすることがなかなかできにくい、そういう雰囲気があります。でただやっぱりどうして私たちが働くのかなということに関しては僕自身のテーマでもありますし、職員一人一人の方々とも分かち合いたいことですし、そのことを今日はですね、皆さんと一緒に聖書の中から受け取っていきたいなと思ってお話を用意させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。今日読んでいただいた聖書の箇所の中で、パウロほど自分がイエス・キリストの人としてふさわしくないと自覚した人はいなかったのではないかと、そう言われています。パウロは自分で書いた手紙の中で自分自身のことをどう表現しているでしょうか。今日お示しした聖書の箇所でパウロは人としての自己理解を、尽き足らずで生まれたような私、人たちの中でも一番小さなもの、人と呼ばれる値打ちのないもの、そう表現しています。まず、尽き足らずで生まれたような私という表現を確認したいと思います。この尽き足らずで生まれたという言葉は二通りの解釈があると言います。一つは文字通り未熟児として生まれて体が小さく何かしらの障害が体に残った可能性があるという解釈、ギリシャ語でパウロという名前は小さなものという意味があるそうです。もう一つは、パウロがクリスチャンとなったのは、イエス様の十字架の死と復活の後で、イエス様と一緒に活動していた人たちと比べると、後からクリスチャンとなった、いわゆる末っ子のクリスチャンという解釈。尽き足らずで生まれたような私という表現には、体が小さいと解釈する考え方と クリスチャンになって日が浅いと解釈する考え方があるそうです。ここからが問題です。今日の聖書の箇所でパウロは、私は神の教会を迫害したと告白します。ガラテヤ1章13節にも、あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていましたと書いています。事実、パウロはステパノをはじめ多くの人たちを迫害し殺害したと言われています。パウロはそのことを過去の自分が犯した過ちとしてはっきりと認めています。第一テモテ1章15節でパウロは、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものですと書きます。罪人の中で最たるもの、パウロのクリスチャンとして、また使徒としての自己理解、言い換えるとイエス様と出会った後の自分の立ち位置、立場についてはパウロは大変深刻な自覚があったと言えます。パウロのイエス様と出会う前の考え方や振る舞い、社会的な行動がいかに罪深く的外れなものであったか、それはイエス様と出会い、イエス様の福音を伝えるようになった今でも消えてなくなるようなものではなく、人たちの中でも一番小さいものとしか言いようがない。いや、もっとはっきり言うと、人と呼ばれる値打ちのないものであり、到底自分自身で拭い去ることのできない罪にまみれたものであること。クリスチャンのうちで最底辺に置かれているものであることを、自らの口で、まあ自らの筆ではっきりと言い切っています。私たちはそれが事実であっても自分の非を認めたくありません。認めざるを得なくても、できれば公言したくない。しかしパウロは違います。自分の本質的な非、本質的な罪を認めて、それを福音を伝える手紙の中で公言します。それほどまでに自分の罪深さを自覚するパウロは、イエス様と出会った後、ただただ反省と後悔の人生を送ったのでしょうか。そうではありません。むしろ他のすべての人たちよりずっと多く働きましたというほどに、神様によって徹底的に用いられました。事実、パウロは3回にわたる伝道旅行によって、アジアからヨーロッパにイエス様の福音を伝え、多くの教会を立て上げました。パウロの働きによって、エルサレムからユダヤ、サマリア、地の果てと呼ばれたローマ、そして全世界のすべての人々にまでキリストの福音が伝えられることになります。それだけではありません。ある時は天まで引き上げられ、神様からの直接の言葉を聞く経験をし、 イエス様が伝えたかったことを誰よりも深く理解し、それを宣教や手紙で伝えていきました。パウロの歴史的な働きを表して、彼が書いた手紙がもし残されていなかったとしたら、私たちはキリストが教え成し遂げてくださったことの意味を十分には理解できなかったかもしれないとまで言われています。なぜ自身の罪深さを強く自覚するパウロはこうまで徹底的に働いたのでしょうか。何がパウロを駆り立てるのでしょうか。2020年2月2日の朝日新聞に、音楽の力は恥ずべき言葉という記事がありました。音楽家で元 YMO って皆さんご存知ですかね、イエローマジックオーケストラというあのグループが あったんですけれども、 YMO という、グループの坂本龍一さん、坂本龍一さんへのインタビュー記事が載っていました。日本の社会では復興を祈る講演などを通じて、音楽の力が社会に癒しや勇気を与えたとよく表現されます。とりわけ近年、メディアを中心に音楽の力という言葉を万能薬に使う傾向があるそうです。坂本さんはこの音楽の力という言葉が一番嫌いな言葉だと言います。なぜでしょうか。坂本さんは音楽の感動というのは基本的に個人個人の誤解で、感動するかしないかは勝手なことと言います。かなり突き放した表現だと思いますが、彼の言葉を解釈すれば、音楽の感動は人それぞれの受け止め方であり、感動に至るかどうかは各個人の自由であるということでしょうか。坂本さんは音楽を作る側が何らかの力を及ぼしてやろうと思って作るのは言語道断でおこがましい、音楽を使ってとか音楽にメッセージを込めてとか、音楽の社会利用、政治利用が僕は本当に嫌いです、そう語ります。坂本さんは音楽に限らずスポーツでも同じような印象を持つと言います。スポーツをする子どもたちが勇気を与えたいと言っているのを耳にすることがあります。皆さんは聞いたことがおありでしょうか。最近のこの豪雨の中でも、あのプロ野球選手がですね、やはりインタビューの中で地元が被災して勇気を与えたい、自分のプレーで勇気を与えたいとおっしゃっているのをラジオで聞きましたけれども、よく聞かれると思います。皆さんは違和感なくこの言葉を受け止めておられるでしょうか。この勇気を与えたいという言葉、私が立派なプレーを見せますから、あなたたちはそれを見て感動し勇気を持ってください、噛み砕いて言い換えるとそうなるでしょうか。坂本さんに言わせればこれもおこがましいということでしょう。音楽もスポーツもそんなものではない、坂本さんはそう言います。勇気を与えたい、 そんな恥ずべきことを少年たちが言っている、大人が言うから真似しているわけで僕は悲しい。坂本さんは記事の中でそう言われています。かつて権力を持つ者たちの思惑に、芸術やスポーツといった一見権力とは関わりのなさそうなものが知らず知らずのうちに利用され協力させられてきました。ナチスドイツがワーグナーの音楽をプロパガンダ、特定の主義主張についての政治的な宣伝に利用してユダヤ人を迫害したという歴史があります。音楽には暗黒の力もある。現在の日本人はこれまでの歴史の事実、人々の過ち、悲惨な出来事にあまりにも無頓着になってはいないでしょうか。そして私たちの自己理解があまりにも無邪気に高ぶってはいないでしょうか。傲慢になってはいないでしょうか。おこがましくなっていないでしょうか。坂本さんの言葉からそのような問題提起を感じました。取材した新聞記者は坂本さんに問いかけます。それではあなたは何のために音楽を奏でるのですか。東日本震災後、坂本さんは被災3県の子どもたちで作る東北ユースオーケストラを結成し、定期演奏会を続けています。練習では坂本さん自身もピアノで加わったり、指揮を取ったり、個別指導をしたりして子どもたちと関わるといいます。かつて YMO で一世風靡をした頃の坂本さんと今の坂本さん、異なる雰囲気を感じます。そんな彼がどうして音楽の力に嫌悪感を抱くのでしょうか。そして彼はなぜ音楽を続けるのでしょうか。好きだからやっているだけ、極端に言えば一人きりでもやっている、子どもの頃からたった一人でピアノを弾いていた、僕には他にできることはないんです。坂本さんはそう答えたそうです。聖書に戻ります。パウロは自分が正しいことをしていると自負していたときには自分の本当の姿がよく見えていませんでした。パウロは言っています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。パウロは立法の正しさの点では非の打ち所のないものという自己理解でした。周囲の人々からも熱心なユダヤ教徒としての生き方をしている人という評価があったと思います。聖書の言う罪、ギリシア語ではハマルティアというそうですけれども、このハマルティアという言葉の意味は的外れの的外れという意味があるそうです。イエス様と衝撃的に出会ったパウロは自分の振る舞いの決定的な誤りに気がつきました。ところがサウロが旅をしてダマスコに着いたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、 サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。パウロは非の打ちどころがないほどに完全な形でお仕えしていると思っていた神ご自身を実は踏みにじっていました。お仕えしていると思っていた方を逆に迫害するといった的外れの罪を繰り返していた。神は高みにいらっしゃるのではなく、最も低いところ、最も貧しいところ、最も汚れたところに、罪人と呼ばれる人々と共にいらっしゃいました。救いようがないと言われている人々を生きるものとするために、それがイエス・キリストでした。パウロはイエス様と出会うことで自分の的外れの罪に気がつきました。その後、パウロは自分を人たちの中でも一番小さなもの、そう告白します。彼は罪人の頭ですと。パウロはですね、私は罪人の頭ですと。パウロの言うこの言葉、これは言わされて言うような偽りの謙遜の言葉ではありません。パウロ自身の本心、本当の言葉、そう思います。私たちがイエス様に出会うということは、そういった本当の自分の姿に気づかされること、自分が何者であるかということを自分の言葉で正直に偽らずに表明できるようになるということ。はっきり申し上げると、人は誰でもイエス様の前では誇るべきものが何一つない存在だと思います。むしろ神が嫌がること、悲しむことを繰り返し行う存在です。そのことを本心から認めるところから、本来の自分の生き方が始まるのだと思います。パウロがそうだったようにです。逆に、人からの喝采、人からの称賛を求めていく生き方は、本当の自分の姿を見えなくしてしまう、そのようなものかもしれません。喝采や称賛が人を身の程をわきまえさせなくなる、おこがましくさせる、そのような誘惑となるのかもしれません。それは音楽の力を誇示したり、スポーツで勇気を与えたいと公言することの違和感に通じているかもしれません。坂本さんは喝采や称賛、評価を得た人です。かつて YMO で一世風靡し、世間の注目を集めました。しかし、今の彼は感じているのだと思います。これは私の勝手な推測ですけれども、音楽は世間の注目や喝采や称賛を得るためにするものではない。私は一人きりになったとしても音楽を続ける。それは音楽にとらわれているからだ。音楽家とはそういうものだ。そして音楽は自由だ。自分に与えられた才能や与えられた立場に対して無邪気に傲慢に誇ることや、自分を 他の人よりも上に置いて振る舞うことを坂本さんは戒めます。坂本さんは音楽を自分に与えられた天職、コーリングと確信しているのでしょう。自分に分け与えられた天職に対して謙遜であること、文をわきまえ注意深く用いること、それは聖書に照らしても間違ってはいません。しかし聖書はさらに大事なことを私たちに告げています。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。私と共にある神の恵みとは具体的に何のことを指しているのでしょうか。私に与えられた才能のことでしょうか。私の天職でしょうか。違うと思います。私と共にある神の恵みとはイエス・キリストのことです。私たちがイエス・キリストを知り、イエス・キリストの愛を信頼して受け取るとき、私たちはもはや一人ではありません。イエス様と共にあり、イエス様と共に歩むことになる。パウロにとって人としての働き、人としての役割でさえ、それ自体に価値があるわけではありませんでした。パウロは、自分はただイエス・キリストによって捕らえられ、イエス様と共に突き動かされるように働いているだけだということを聖書の中で表明していきます。神によって計画されたこの事柄は大きく働いて歴史を変えました。人々の生き方を変えました。それは小さなパウロを通して働かれたイエス・キリストの働きでした。このイエス・キリストの働きは2000年以上経過した現代を生きる私たちにも及んでいます。聖書に親しみ、イエス・キリストを心の中に抱きつつ、日常生活において隣人と向き合うとき、私たちはもはや自分自身が生きていくために自分を誇示し、一人で働き、一人で戦う必要がありません。私たちは的外れの罪から解放されます。そして神の恵みによって私たち一人一人に分け与えてくださっているものの絶大な価値を互いに認め合い、隣人と共に喜ぶようになる。なぜならイエス様が一人の人間としてそう生きられたからです。神の子イエス・キリストが今も私たちの心の内に生きて私たちと共に歩んでおられるからです。イエス・キリストと共に働く愛の神が今も私たちと共に働いてくださっている。これはなんと心強い、なんと勇気が与えられる約束でしょうか。私たちはこの約束を受け取って喜んで働き、喜んで隣人と共に生きるものとなっていくのだと思います。お祈りいたします。神様、週の初め、今日もあなたが愛される兄弟姉妹の方々と共に 礼拝から1週間を始めることができましたことを感謝いたします。今九州各地また日本の国内で災害によって不安の中に置かれていらっしゃる方々がおられます。神様どうぞその方々お一人お一人